ちは。
港と直す 84.2 サックの2択3択番組ナビゲーターの野田ねーと、
こんにちは、サックンこと弁護士武田貴博です。
はい、この番組は法律を題材としてリスナーの皆さんに無駄のない毎日を送れるよう、みんなの弁護士たっくんが手を出しをしてくれる法律バラエティです。
はい、
さて、巷を騒がせている大手牛丼チェーン店のアルバイト店員による動画配信で、有識者の方はバイトといえど罰金を取るべきだみたいなことをね、おっしゃっていたんですけど、これはその会社としては罰金の請求とかはできるんですか？
まあ、あの罰金というかね、まあ、損害賠償ということなんですけど、まあ、当然あのお店のね、イメージを大きく傷つけたということになりますので、あれはもう完全に損害賠償を請求するということで、
ね、ああ、なるほどね。
できるかなと思います。ただ、まあ、実際に損害賠償なんで、じゃあ、いくらの損害なんだっていうと、ちょっと計算しにくいんですけど、
そうだよね、わからないですよね。イメージダウンって、そうそう、
あれでどれだけお客さん減ったのかなんてわかんないんで。
わかんないし、逆に名前が売れちゃったから、
まあ、あんなことしなくてもみんな知ってますから、
そうですよね。
なんで、まあでも、まあ、慰謝料的な感じかなと思いますけどね。
そうだね。私の意見で言うと、そんなびっくりしないんですよ、ああいうの見ても。だって、高校がすごい、頻繁じゃないですか、若者。まあ、私たちの世代も含めてですよ。だから、ああいうことがあっても、もうニュースにもならないって言ってもいいんじゃないって、本当は実は思ってる、さっきどう思った実のところ。
まあそうですね、ちょっと前バーッとコンビニとかいろいろあって。
あったね。
で、別の牛丼屋さんもあったりとかもしたし、まああんまり目立たないなっていう感じですね。
そう、だから今のさ、この話題しながら、どこまでじゃじゃいうことでもないのかって、なんか何言ってる自分がいるな。
まあだけど、まあちょっとね、ちゃんと、お仕置きはしないといけない。
そうですね。そういうことです。会社としてはやっぱ、嫌だよね。だってそれで、閉店させたところもあるじゃないですか。
そう。
だからやっぱりまあ問題意識していかなくちゃいけないのかなとも思います。
はい。
番組では皆さんからのメールをお待ちしています。今日の相談テーマは何でしょうか？
今日はですね、名誉毀損。
ああ、名誉毀損ですね。はい。まあ、名誉ってさ、それぞれね、それぞれ認知や、その捉え方が様々なので、なかなか基準とかが難しそうな感じするんですけど。
そうですね。またね、この名誉というのもね、目に見えないもんなんで、
そうです
ね、なかなかね、傷つけられたかどうかがよくわからんっていうね。
本当ですよね。これ、難しいですよね。まあ、そういう経験がある方も、まあ、ない方もね、含めて皆さん一緒に考えていきたいなと思うんですけども、この件で、意見などもお待ちしております。ミナテッドノースの公式ページから、さっきの2択3択宛てで、選んでメールを送ってください。では、スタートしましょう。
さっくんの
2択3択。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。2択の2択3択、私のだねーと、
さっくんこと弁護士武田隆博でお届けしています。
今日もね、寒い中たくさんの人たちが歩いておりますけどね、赤い坊主のお兄さんが一生懸命聞いてくれてありがとうと言ってくれて、
ワンちゃんです。
褒められるじゃん。そう、抱っこしてるからさ、暖かいんだろうね、お互いがね。
そうですよね。
いいと思います。ポメちゃんも一生懸命聞いてくださいね。はい。最初のコーナーは、同志社 A の2択3択でーす。
はい。
これはネット SNS で実際にあった、どっちがいいのという相談事について、法律家であるタッキーが分かりやすく解説をしてくれます。実際の判例と異なる場合がありますが、法律解釈は一つとは限りません。 参考にしてください。
はい、今日はですね、名誉毀損についてです
。そうですね、
芸能人や政治家のスキャンダルなどで、うん、お茶の間でもね、馴染みですね。
そうね、一般人の人もあると思いますので、ね、はい、では、早速いきます。
はい、
名誉毀損で実際には刑法に触れることってあるのですか。
はい、基本的にですね、うん、名誉毀損ってね、うん、民事も刑事も両方あるんで、名誉毀損罪ってなんですよ。
罪、はい、
うん、で結局故意にね、うん、人の名誉を傷つけようと思って、うん、公然とね、みんなに、
はい、
事実関係をね、うん、伝えた上で名誉を傷つけるようなことを言った場合には、
うん、
まあ言ったっていうか、まあ書いたりだとか、まあね、最近ネットもそうですけど、その場合は罰せられると。
なるほどね。じゃあ両方ともあるってことですね。
そうです。
なるほど。
でところがですね、はあ、この名誉というのはちょっと言っておきますけど、いきなりこうあれが下がっちゃいますけど、
は
あ、あんまり警察はね、取り上げてくれません、うん、名誉毀損は。
名誉毀損なんだけど、うん、警察にもしこっちが訴えても、うん、相手にしてくれない
ことが多いです。
じゃあどこに行けばいいんですか、
ね、警察に行くしかないんですけど、だから名誉毀損で訴えても、はあ、なかなかうまくいかないことが多いということです。
だから弁護士さんに。
弁護士に、だからまあ損害賠償っていうのはあるんですけど、はあ、だからそれもやっぱり扱われ方としては低いんで、
はあ、慰
謝料とかしてとかね、損害賠償っても、やっぱり、小さい金額になることが多いです。
そうか、犯罪としては、
うん、
誰かが具体的に痛い思いをしてるわけでもないし、
そう、お金が取られるわけでもないしね、
そうということで、
そう、
動きづらいことってことね、
うん、そうなんです。
なるほど。
だからよっぽどね、うん、よっぽどまあまあ著名人だとか、まあ、あとはもうね、うん、
社会的に影響になるよ
ね。そうそうそうそう、
うん、
まあ、そもそもね、まあ、そういったらなんですけど、うん、名誉ってやっぱりその有名な人の方がやっぱり傷つきやすいし、まあ、ちょっとその名誉にねよって、まあ、仕事してるだとか、いうところがあるので、ちょっと、まあ、我々一般人は、そもそも誰にも知られていないね。我々一般人が、名誉を毀損されたからといってね、あんまりそれで損害はないだろう。
まあ、でもさ、個人レベルに行くと、やっぱり、一般の人でも、名誉って、人隣にあるじゃないですか、
はいはい、
だから自分には大きい問題だけど、誰が警察動かないってことか、
うん、だから結局ね、その名誉っていろいろな種類があるんですけど、まあね、名誉感情と外部的名誉っていうのがあって、
う
ん、名誉感情っていうのはこう自分にね持ってる、自分が持ってる名誉ね、
うん、はい、
まあ要はまあプライドとかも言ったいと思うんですけど、
は
い、
ね、
うん、そうそうそう、はい、外部的名誉というのは、ある人に対して社会が与えたり評価とか、
評
価という方、これ外部的名誉を、
はあ、
その侵害された場合に名誉損害とか、はあ、あと民事上の名誉毀損になるんですけど、
は
あ、だからもともとだからそういう評価がさ、やっぱり高い人っていうかね、
はあ、格付けがあるんだね。
そういうことにな
る。やっぱ世界的に影響があるかないかっていうところですね。なるほどね。じゃあ、次行ってみようか。はい、わかりました。名誉毀損で訴えられました。助けてください。はい、私のブログで某病院についての診察、入院状況など病院名を名指しで書いたことに対して訴えられました。うん、ブログでは入院中につけていた記録をもとに全て事実を書いたのですが、事実と異なるということで名誉毀損で訴えられ、某病院に関する部分を直ちに削除するように求められました、うん、医療ミスだったわけではないのですが、医療の怠慢に値するとして訴えたいのはこっちの方です。私としては時間と労力を無駄にしたくないので、うん、こちらから訴える気はありません。なのでブログ内の病院名を愛知西市の H クリニックという表記に変更しました、うん、この表記には名誉毀損になりますでしょうか。 A 名誉毀損になる、 B 名誉毀損ではない。
はい、こういうふうに名前をね、うん、ちょっとこうイニシャルとかに変えて、うん、とか出すっていうのもあるんですけど、うん、まあ、ただこれイニシャルに変えたって、うん、やっぱり分かっちゃう場合って
あります。分かりますよね。だってさ、うん、この何まで言うんだったら、県も分かって、市も分かって、うん、H クリニックなんて言ったらもう1個しかないんじゃないの、
うん、でしょ、うん、でそういう場合は、うん、それは名誉毀損からやっぱり免れない。
はい。ってことは、この人のこのパターンだと名誉毀損になる。
うん。
うん。
いうことになる。 ただ、うん、一応名誉毀損で何でも名誉毀損に該当したら何でもかんでも処罰されるかっていうと、はいはい、そうではなくて、うん、一応ね、うん、例えば、ここの病院で、うん、こういう医療ミスがありましたと、
うんうん、
で、これから皆さんちょっと気をつけてくださいねと、
うん、
そういうちょっとね、公共目的、
うん、
で、公共に関することであって公益のためにね、うん、もちろん真実になければいけないんですけど、うん、そういうようなためにやる行為は処罰されないし、うん、民事上も訴えられないという規定はあります。
それさ、すごくボーダーラインがよく分かりづらいんだけど、うん、よく2ちゃんとかで、
うんうん、
もう名指しで、うん、名前を出されて、
うんうん、
お店の名前も出される美容師さんとかいるんですけど、うんうんうん、これはもう誰が投稿してるかも分かんないんだけど、
はいはい、
本当はそういうところで名誉毀損だって言いたいところですよね、うん、
まあ、そのでも2チャンネルに書かれているレベルでは、はい、基本的にはもうほぼ名誉毀損ですよ。
名誉毀損、
うん、で、もちろん名前がわかるんだったらね、名指しとかだったらね、名誉毀損。ただまあね、うん、そもそもまあ2チャンネルって、
うん、
それに対してね、真実が書かれてるって思ってる人は結構少ない
し、そうだね、
うん、そういうところで、まああと、うん、今野田姉が言ったように、はい、誰が書いてるかわかんないっていうのがあって、
訴えれない、
もう訴えてないっていう感じが多いですね、うん、
は
い、
よね、
うんうん、
あとはレビューとかもね、
そうですね、
うん、でも難しいところですよね、
そうですね、
なるほどね、はい、次に行っちゃおうか、早速、
はいはい、
PTA トラブルと迷惑者について質問です。 PTA 再開、子供に制裁、集団通学通報、学校は防寒、このように新聞の記事になりました。またこのブログにも詳しく書かれていて誰でも読める状態です。小学校名が明らかにされて、過去新聞記事の方は学校名は書かれていないが、そこの PTA の幹部が誰か関係者が読めば容易に個人特定される。この幹部の人たちも言動は良くないかもしれないけど、でも一般人なのに誰でも読めるブログに書かれて新聞の記事にまでされるのって名誉毀損にならないのですか。 A 名誉毀損である、 B 名誉毀損と言えない、 C 報道なので事例。
これはね、はい、新聞報道だから名誉毀損にならないということはなくて、
うん、
当然のことなら新聞社とか雑誌だとかが、うん、名誉毀損でね、訴えられるということはやっぱありますよ。
うん、
で、ね、実際民事上であればね、
うん、
名誉毀損ということになれば、
う
ん、謝罪広告を載せなければいけない。
そうだよね、
謝罪広告。いうのがあったりするので、
うん、
基本的にないことはないですね。やっぱり新聞の本当はね、ちゃんと真実かどうかを確かめて、
うん、
で、載せなきゃいけないんだけれども、
うん、
まあ、そこのところがちょっと甘かったりだとかね、
うん、
すると、まあ、でも早くね、報道したいというね、うん、他の新聞社より遅くなっちゃいけないみたいな感じで、
うん、
載せちゃうことあるんですけど、それが結局ね、真実でなかったということで、結局、まあ、名誉毀損として違法ということになってしまうこともないことはない。
うん、報道だからといってグレーというわけではなく、まあ、名誉毀損の対象になるよということです。
そうですね。
だから、各側も気をつけて、
そうそうそう、
うん、なるほど、はい、わかりました。ということで今日は名誉毀損のあれやらこれやらでしたけどね、
はいはい、
本当にね、もうやられた側はやっぱりたまったもんじゃないですよね。
そうですね、
はい、
はい、気をつけてください。
はい、さて、
はい、
さっくんこの辺でフェイバリットな感じですけど、
はい、
今日は何でいこうかな。
今日はすごいいい天気ですけど、
うん、
ね、この季節ね、雨が降るとすごく寒いです ね。
寒いよ、昨日も寒かった。
はい、
うん、
ということで工藤静香のアイスレンジ。
泣き続けるがいい、涙なくなるまで孤独立ちの先、心なくなるまで
2択3択、続いては番組にゲストをお招きしてザッツバランスリートークをする2択3択データとコンソーブです。
はい、今日のゲストはですね、名古屋市西区で、はい、スタジオ M というお店をねやってらっしゃるオーナーのミッチーさんです。
はい、
どう
もミッチーさん。
わーい、ミッチーさん、皆さんこんにちは。
いきなりギターで、ギター抱えてかき鳴らして、はい、ねえ、びっくりしましたけど、
ね、ありがとうございます。このスタジオ、さっきのね、私あの名古屋市西区と言いましたけど、はい、これどの辺にあるんですか、大体西区。
あのね、庄内通りっていう
駅ありますね。ありますね、はいはい、
あるし10分なんですよ。周りにね、ランドマークがポツンポツンなんで。
商店街の中ですか。
商店街じゃないんですよ。
この農場学校の、そうそうそう、まあ、見たいですよね。
それランドマークじゃないですか。つぶれないランドマークだよ。
その先にあの西部医療センター。
はいはいはい。
住宅街の中にある感じですね。で、ライブハウスをやってらっ
しゃる。そう、ライブハウス。
別のできる、あの、飲食もできるお店ですよね。ね、
はいはい。
だいたい30人ぐらい入るお店ですかね。
そうです
ね。
まあ、30人ぐら
いですね。いつぐらいからやってらっしゃるんですか。
去年の。
いや、まだまだほかほかじゃないですか。
やっと今半年。
すごい、考察ガラッと変わりました。やっぱりオープンして
変わりましたね。
それまではミュージシャンとしてやってらっしゃったんですね。
そ う,
そ, う そ, う、うん、そういうお店をやるってのは初めてですか。
いや、あの昔ね、
はい、
あの東京時代にやったことあるんですけど、2、3件潰しました、
ね。ああ、そうなんだ。いろんな過去があるんですね。経験があるんですね。
まあ、なかなかね、難しいですもんね、お店ってやっぱり。
名古屋でさ、この音楽シーンっていうのはどうなんですか、元気なんですか。
あ、名古屋ね、
はい、
僕最初静かだなと思ってたの、
うん、
知り合いがほら増えてくると、
はい、
いろんなところでね、
はい、
あのオープンマイクって言い方もするん
です、はいはいはいはい、
自由にこう参加して、
うん、
あのライブやってたりとか、
うん、
結構感じて。
そうなんだ。なんかさ、あのタックなんかほら工藤静香のライブしか行かない人だから、あのちょっと偏りがあるんですけど、私はあの素人の方というか、あのプロから素人までちょこちょこ行くんですけど、みんなすごいさ静かに聴いてるんですよね。踊る人とか少ないんだけど、だから名古屋は静かなのかなと思いきや、実は違うよと、しかもオープンしちゃったよと。かっこいいですね。
でもね、やっぱりこの、ま、今日ね、読んでいただいたおかげで、多少はね、CM になるから。
なるほど、なるほど。あの、ぜひね、お店の PR をしていただきたいんですけど、
ね、
今日はね、なんかそう、ギターを持ってきていただいてるんですが、
使ってほしい。
もともとはね、あの、フォーク少年だった。
ああ、
セブンだって、中学生の頃です。
はい。
やっぱ井上陽水さんとか、
ね、とかやってましたけどね。
ああ。
今日はね、ちょっとノリよく、
はい、
オールディーズのナンバー。
ああ、いいですね、はい、
映画のテーマになって、
そう、
はいね、よくバンドの練習でやるんですけど、
はいはい、
スタンドバイミーなんかをね、
お
ちょっとやってみようかな。
はい、お願いします。
外の人も聞いてるから。When the night has come and what it says and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. just so long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand by me. Oh, 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 stand. Oh, stand by me. Stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand by me. Oh, 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 stand. Oh, stand by me. Stand by me.
いい声してはるん
ですか。そうですね。
このムッキーの、あ、どうぞどうぞ。
ちょっとショートバージョンでね。
あ、はい、そうですね。ちょっと時間がね。
ずっと聞いてたかった。
そうですね。ムッキーさん、今日はね、ギターですけど、実はピアノが多いんですかね。
ピアノ多いですね。ピアノ弾くんですか。
ピアノ多いね。
どうもしますよ。
そうね、そう、僕もどうもしますよ。あのね、YouTube で、スタジオ N で検索すると、ミッキーさんの歌が聴けるんですよね。
今ね、しりとりをやってるんです。
え？
あの、タイトルのしりとり。
はいはいはい。
最初にニューヨークの思いって曲をやって、見ちゃった
らね、
いろんな意見があったんですけど、愛しのエリーとか。それで何やったんだけど、
いい
時間です。
いい時間です。チーからの。
で、チェリー。
チェリー。
はい。
で、リ。リンゴオイル。
いきなりね。
いきなり。
ひばりでしょ、それ。
ちょっとアレンジされてます。
すごいな。
で、オイは K で、K で、ゲットアロンツザ
さん。ね。
じゃあ、次が何だ
ろう。でももう、今日か明日、もう配信される。
配信される予定です。
毎日、やってるのそれ。
あ、毎日が目標というわけ
だ。YouTuber だね。
いやいやいや、まだね、始めたばっかりですからね。
そうなんだ。で、きっと、いい音響でやってるんでしょ？
そう、お店の中でやってるんです
よ。そうなんだ。めちゃくちゃ面白いですね。
だから、そのね、そういう見ると、もちろん、ミッキーさんの歌も聴けるし、音響も聴けるし、お店の中の雰囲気も
残
って
る。え、なんていう名前でやってるんですか？
スタジオ M で。
スタジオ M で、YouTube で探せば、カタカナで。
いや、S、T、
あ、ローマ、英語でね。
そう、そのなんかこのピアノのね、このマークが出てるんで、それをクリックしていただくと。
M が、SM の S、それか M じゃなくて、M の方の S で、M の
M の M ね。
はい。
エンジョイミュージック。そうなんだ。いや、見なくちゃいけないな。
そうですね。でもさっきね、ちょっと僕見てたんですけど、もうやっぱりね、歌声、もう演奏もちろん歌声がですね。
いや、もうかっこいいですね。
すごくかっこよくて。
音楽やってきたんだなっていう感じの声でね。
音楽は何歳ぐらいからやってらっしゃるんですか？
15 ですね。
ああ、出身はどちらなんですか？
僕はね、九州の大分別府市。
あ、別府市ですか。
温泉の。
はい。
じゃあ、名古屋は全然地元じゃないんですね。
名古屋まだ21年。
もうでもこんだけいたらもう、名古屋の音楽シーン書き回してますよ。こんだけ目立つつわったら。
もうね、第2位ぐらいの、ね、地元になってもらってるかなって気がしますけれどもね。で、このスタジオ M さんですが、はい、先ほど申し上げたように、まあ、ライブができるということなんですが、普通にバンドとかやってない普通の人も行ってカラオケとかできたりするんですか？
カラオケも置いてあるんです
よ。音楽好きじゃない人も行ってもいいかな？
大丈夫ですよ。
本当？
なんかご自慢のカレーもあるんですよね。
あ、これがね、うちのおかみが、一緒に作って、結構美味しいです。
そうなの。え、何カレーですか？
何カレーです
か？わがままカリー？
わがまま
カリー。名前つけちゃおうか。
なんか、ビーフカレーなんだそうですけど、ルーをもう野菜から作ってらっしゃって。
すごいね。今、外に奥さん、娘の奥さん、寒い中来てくださってますけど。すごいルーから作るって。もう一生私はできないです、それは。
で、やっぱり奥さんはあれですね、やっぱり料理にはご自慢は、ご自慢っていうことなんですかね、
そうですね。今は自慢で、外でうなずいてます。
ねえ、仲良し夫婦でね。
で、あれですね、今まではちょっと夕方からの営業だったんだけど、明後日からランチをやる。
そうなんですね。
おぉ、すごい。働くね。
働くよ。もう、潰すわけいかない
から。今さ、ちょうど YouTube チェックしてるんだけど、出てきた、スタジオ M さんの YouTube が出てきましたけど、これ、あれですね、楽器が、なんていうの、 ずんずん響くような楽器じゃなくって、うん、なんていうの、ライトミュージックっていうんですか。
そうですね。
うん。そんな感じでされてますね。広いですね、店内は。
ドラムはないんですよね。
ないですよね。
ドラムレスで。
そうなんだ。
まあ建物が1階ですからね、2階には別の方住んでらっしゃるから。
一応防音はしてるんです。
ぜひ2階の方も巻き込んでやりたい
ですね。そうです
ね。ミュージシャンにいっぱい住んでほしいね、ここはね。
そうね。
まあ、本当に、ミュージシャンは行ってほしいな。
追い出すか。
いや、ダメですよ。
ダメだ、ダメだ。
お越しくださいませ。
まだビルを買い取っていただいて大丈夫ですね。
お越しください。そうなんだ。楽しそうな雰囲気でね。
そうですね。
で、
一応日曜日休みなんだけれども、日曜日イベントだけはやられてるんですね。
そうですね。
それでイベントなんですが、その近々に、はい、あるのはこの2月16日ですね。はい。ちょっとご紹介いただけますか。はい、
2月16日土曜日ですけれど、
はい、
やさぐれナイトっていう3人のユニットがあるんですが、
はい、
その日の、18時半、
はい、
開演で、スタートが11時半、
はい、
チャージ、ミュージックチャージが3000円となっています、うん、ワンドリンクついて、飲食代は別途となります。
なるほど、なるほど。どういうような歌を歌ってくれるんですか？
いろんなカバー曲やってるんですけども
。やさぐれナイトっていうさ、バンド名が面白くしません？やさぐれてるだけじゃないでしょ？
まあ、
ちょっとやさぐれてる。やさぐれさんたち来てほしいね、次ね。
ああね。
ぜひ、じゃあ、やさぐれてるからやさぐれてる。
ギターの大島くんに、ユニちゃんっていうボーカルと、ユニットっていうボーカルと、この3人のユニットなんですけど
ね。ああ、そうなのね。
そうですか。もう何回もやってみるんですか、ここでは。
いや、今回
初めて。
あ、そうなん
だ。知り合いだったんです
よ。はあはあはあはあ。なるほど、なるほど。じゃあですね、ちょっとこう、お店をいっぱいにしてくれるんですね、多分ね。
そう
ね、
なってます
けどね。ねえ、じゃあ私たちも。
そうですね。
はい。
2月16日の土曜日ですね。はい。で、その後ですね、3月には、
はい、
今度は、あれですね。
3月の今度10日になります。
はい。
日曜日、これは日曜日なんですけども、おっちゃん二人のわがままライブ。
面白いね、はい、またもや。
これはミッキーさんはね。
僕とですね、セキドンっていう彼がいるんですけど、
はい、
10年ぐらい付き合ってるんですけど、
はい、
まあ、
そうなんですよ。わがまま、何だったっけ、
ま、わがままライブ。
わがままライブのわがままな二人で、
はい。
はいはい、セキドンさんとね。
はい
はい、3月の10日ね。10
日18時オープンでーす。
はい、はい、よろしくお願いします。
ね、
はい。
さあ、さっくん、
はい、
今日ね、
はい、
素敵なミッキーさんに来てもらったんですけど、
ね、
もっともっとお話ししたいんですけど、
はい、
ぜひ、ミッキーのスタジオ M にね、皆さん足運んでもらいたいと思います、
はい。
今日本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な、ね、歌声の近くでもあって、
ね、
お得でしたね、私たち。
はい。
はい、じゃこのままもう少しエンディングやりますので、いてくださいね。
はい、お願いします。
はい、ということで、さっくん、なんか、あっという間に終わってしまったんですけど、
ね、はい、
また来週ね、
はい、
はい、ぜひいろんな、トーク、トピックしたいと思うんですけど、来週のトピックが、契約の効力という、
ね、はい、はい。これね、まあ、契約の効力ね、契約とはあれなんですけど、
契約の
効力ということですね。はい、はい、それを勉強していきましょう。
はい、ぜひ皆さん、ご意見、ご希望などありましたら、メッセージをください。
はい、
ということで、来週も、お昼の2時84.7にチャンネルを合わせてください。番組提供は、さくら貴博総合法律事務所でした。お相手は私、野田ねえと、
さっくんでした。
せーの、
また来週、
ありがとう、バイバーイ。僕のポケットの